はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員のしげもとまもると、
アシスタントのドクトルケイカです。
はい、今週もよろしくお願い申し上げます。さて今ですね、はい、国会、臨時国会として始まってるわけですが、
はい、
もう毎日のようにですね、台風19号、
はい、
本当に日に日に、はい、お亡くなりになった方の数も増えですね、
はい、
被害の全容も分かってきですね、
はい、
今政府そして与党全力を挙げて、
はい、
復旧活動、そしてまだ行方不明者のですね、
はい、
捜索に当たっているところでありますが、
はい、
本当にお亡くなりになった皆様にはお悔やみですね、
はい、
ご冥福をお祈り申し上げ、そして本当に復旧に全力を挙げているというところであります。実はまあ珍しいことですけど、本当に第1回目の自民党本部で開催されました災害対策会議もですね、全国会議員が招集、
はい、
あえてですよ、
はい、
全員出席してくれと、はい、いうことがありました。私も秘書生活含めてもう過去10年ぐらい、まあ、東日本大震災含めて、
はい、
まあ、様々な激甚災害、そしてそれに対する与党の対応を見てきましたけどね、
はい、
全員招集ってあえてね号令かけて、こう向かっている、立ち向かっている姿勢はですね、本当に初めてだと思います。
あ、そうですか、
まあ、それぐらい今真剣にですね、
はい、
まあ、我々が取り組んでいるということなんですけども、
はい、
まあ、本当にやらなくちゃいけないこと、政府は毎年ですね、
はい、
まあ、一般会計、今年は101兆を計上し、
はい、
まあ、その中に予備費っていうのがあってですね、
はい、
まあ、5000億なんですよ。で5000億っていうのは、まあ、災害が大きければ、
はい、
まあ、復旧ですぐなくなりますから、
はい、
これもしかしたらこう、まあ、間違いなく補正予算を組んでですね、うんうん、まあ、しっかりとした復旧を努めていかないかなということになると思います。
は
い、でいろいろ私も京都にいながらですね、
はい、
まあ、この町京都の災害への対応、
はい、
まあ、様々な方々とこう意見交換してるんですけどもね、
はい、
このラジオを聞いていただいているドライバーの皆様の中には、はい、トラックをね今運転されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけどもね、最近ね、
はい、
大きな台風が来るぞってこうなると、
はい、
鉄道会社は計画運休、ね、
そうですね、
うん、乗客の皆さんに、ね、あらかじめいつからいつまではもうこれ運転しませんよとやりますよね、
はい、
バスもそうですよね、
はい、
そして高速道路もですね、
はい、
この区間は、
はい、
この期間、
はい、
通れませんと。
そうですね、
ってやるんですよね、
はい、
だから基本的にはこう人の流れは止まるんですよね、
うん、
ところがこれトラックの運転手さんね、これ今ラジオ聞いてもらってるかと思うんですが、
はい、
じゃあ物の流れは同じように止まっているのかなと、
はい、
こうふと思った時にですね、止まってないんですよ、
はい、
でこれトラックのドライバーさんのこれ命に関わることでしょ、
はい、
で台風の大きな風でトラックが横倒しに例えばなってしまったら、
はい、
運転手さんがまず大事、
はい、
命が心配、それにせっかく運んでる荷物はどうなるんだと、
はい、
これ荷主さんの財産もこれ全部ねパーになっちゃうこともありえるわけでしょ、だから人の流れと同じように物の流れについても、
はい、
これ台風が来るしこのエリアについてはこの期間物の流れが一旦止まりますよっていうことがないんですよね、
はいはい、うん、
でないことにみんな気がついてないんですよね、
気がついてないですね、
ね、
はい、
ってことは、
はい、
トラックの運転手さんたちが命をかけて、
はい、
時には荷物を運んでくださっていると、
はいは
い、いうことなんですよ、でね、これね僕なんか手を打たないといけないなと思ってます、うん、で、まあ、ある会社がね、まあ、我が社はじゃあ、はい、運転手さんの命大事やし、まあ、荷主さんの財産も 大切にしたいから、
はい、
いついつまではちょっと荷物は受けられませんと、
はい、
こう宣言してしまったとしたら、
はい、
まあ、競争社会の中でこう生きてますよね、トラックの運送事業者さんもね、そしたらじゃあうちの会社がやるよと、
はい、
いう 別の会社が出てきたらこれ同じことですよね、
そうですね、
だから、まあ、何らかのルール作りをですね、これ官民挙げて作っていく必要があるんではないかなと思いますね、
はいはいはい、
それで会社にね、これよく考えたらね、
はい、
会社にトラックのドライバーさんがいる、
はい、
でトラックの運転手さんはもちろん家庭がある、家がある、
はい、
で自家用車に乗ってトラックの運転手さんが荷物運ばなあかんからいうことで会社に通う、
はい、
その通勤の途中も危ないわけですよ。
そうですね、
でしょ、
うんうん、
で会社に着きました、
はい、
で、今日じゃ あの安全の点呼します、
はい、
ってやって、今日の運行計画はこうです、で今日よく見たらこれ台風だよねと、
はい、
さあどうしましょうかって言った時に、
はい、
これ荷主さんから運べって言われてるし、
はい、
これ運ばないかんねやいうことで無理して運ぶようなことではこれ今言ったことになるでしょ
う。そうですね、
だどっかでルールを決めないといけないんですよね、
はいはい、
で荷主さんがもしですよ、これこんなことは、はい、まあ、あってはならないんですけど、どんなに危ない状況でも荷物運んでくれなんて、
はい、
むちゃくちゃ言う荷主さんがもしいたとしたら、
はい、
あの実はね、去年の国会で法律改正をして、いろいろな意味で荷主さんに対する国土交通大臣の指導力っていうのは権限が強くなったんですよ、
はい、
だからこういう災害時にですね、
は
いろいろな会社事業所は BCP といって、
はい、
その事業継続性を考えなければならないんですけど、
はい、
それを少しそれを考える中において、
え、
荷物を運んでくれてるトラックの運転手さんの命とか、
はい、
荷主さんの財産をどう守っていくかってことも、
はい、
ちょっとこれ頭に置きながら、
はい、
考えていかなければならないんではないかと。
そうですね、
ね、
はい、
これラジオですから、あの、はい、車運転してる方とかね、トラックのドライバーの皆さん多いと思うんですよ、
はい、
だから重本の方でね、一回これちょっと、はい、あの国土交通省ともですね、ちょっと意見交換していきたいし、
はい、
あの京都府トラック協会の顧問もやらせていただいてるんで、あの協会ともですね、
はい、
まあ、しっかり話していかなければならないなと思っております、
うん、はい、
うん、だからまあ、いろいろな災害の教訓を踏まえてね、
はい、
備えあれば憂いなしですけど、この備えには終わりがない、
うん、
教訓に教訓を重ねてまた知恵を出していくと、
はい、
いうことが大事で、いろんなことにやっぱり気がついて、
はい、
それを何とかするためにこれ実行していくのがね、
うん、
まあ、僕の仕事じゃないかなと思っております、はい、ね、
うん、
そうでしょうね。
いやいや、今年のね、19号では車が吹き飛ばされてる映像っていうのは、うん、私はあまり
見てない、
見てないですが、うん、去年こちら あの関西に来た台風は、
うん、
もうあの紙コップが散るような、
そうそうそうそう、
車が
そうなんですよ、
はい、あれを見た、あれはものすごく記憶に残ってて、
ね、
怖いなと、
ね、
うん、外に止めとくだけでも転がっていくんですよ。
そう、
うん、
だからやっぱりあの人の流れと同時に物の流れもね、
はい、
災害への対応をしっかり考える世の中にしていきたいと。
そうですね、水没もたくさんしてますし
ね、
うん
うん、やっぱり何よりも人の命が大事、
大事ですね。
このラジオを聞いていただいているトラックのドライバーさんの命も大事、
うん、もう同じ、はい、うん、本当に、
まあ、重本こういった観点からもこれからも頑張ってまいります。
はい、じゃあまた来週、
来週バイバイ。